はい、こんにちは、佐藤あかりです。今日ラジオインタビュー第3回目を迎えました。ずっとこのまま行くのはちょっと嫌だなって、思っている方も、これを聞きの方の中にはいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、過去にですねそういったことを思ったことがあるものの、まあ、そこからですねいろんな変化を遂げられて今は自分らしさを発揮して生き生きと活躍されている方をゲストにお迎えしてインタビューを行わせていただいています。第3回目の今日は一枚ワークス株式会社代表取締役の浅田しぐるさんをお迎えしています。浅田さんはですね2015年にまず最初の本一冊目ですねトヨタで学んだ紙一枚にまとめる技術という本を出されて、なんとですねこの最初の本から売れに売れまして、こちらの本はアジア5カ国でですね翻訳されているですね。で翌年には早速2冊目2016年にトヨタで学んだ紙一枚にまとめる技術超実践編というのを出されています。こちらはアジア3カ国で翻訳されているそうです。そして、次の年2017年には今の説明わかりやすいねと言われるコツ、こちらもアジア3カ国で翻訳されています。そして今年2018年の4月、今までとちょっと経路が変わったんですけども、跳躍より超実践紙一枚松下幸之助という本を出版されているんですね。累計31万部の著者でいらっしゃる浅田すぐるさんのインタビュー、曲を挟んでお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみに。
イヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどご紹介しました通り、今日は一枚ワークス株式会社代表取締役の浅田優さんにお越しいただいてます。浅田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今私浅田さんと言ってますけれども、浅田優さん、実はですね、お会いしたのがもう6年5年半ぐらい前、
ね、そうですね、はい、
2012年の確か秋ぐらいだったと思う。
多分11月
です、ね、11月ですか、よく覚えてらっしゃる。その時にお目にかかってまして、その頃はですね、まだ実は、まあ、2012年というと2015年に最初の本出されてるんですけど、その3年前ですかね、はい、まだ独立してすぐ
2ヶ月目ぐらい
です、2ヶ月ぐらいでお会いしてたので、今のような超有名人ではなかった時なんですね。で、その時からのお付き合いをさせていただいてまして、ちょっとすぐるくんと呼ばせていただいてたりするので、時々そういうふうに言ってしまうかもしれないんですが、浅田先生と、尊敬されている方が聞かれてたらですね、怒ってしまいそうなんですけど、ちょっとどうぞ許してください。
全然大丈夫です。
はい。で、その時にですね、もう私すごく印象残っていたんですけど、もうすでに今もね、基軸にされている一枚で書くっていうことを、はい、お仕事としても掲げられてたんですよ。で、それを拝見した時に、まあ、拝見というか、まあ、簡単に説明してもらったのかな、その時は。うん、お話を伺った時点で、私も会社員生活長かったので、まあ、それも人材育成とかもちょっと研修とかも携われさせていただいてたっていうのもあって、もう聞いた時に、あ、これ絶対に会社員の人に役に立つから、もう絶対その人たちに届けられたら絶対に売れるに違いないって本当に思ったんですね。で、別に私は何のサポートもできなかったんですけど、そう思っていたのが、やっぱり数年経って、どんどんどんどん広まって、多くの人がね、それを受講されてるっていうのを聞いたときに、あ、やっぱりね、って、思って、密かに喜んでいるっていうような、ところでございます。ちょっと長々と私、最初の出会いのことを語ってしまいましたけども、まあ、浅田さんはその時はもうすでに独立されてたわけですけど、はい、まあ、最初はですね、本にも書かれているように、トヨタというね、非常に有名な会社に就職されたのが社会人のスタートでいらっしゃるんですよね。そうですね。はい。ですので、まあ、そこら辺の社会人スタートのところから、現在に至るまでのお仕事の経歴について簡単に教えていただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね。何分ぐらいだろうな。
はい。
どれぐらい詳しく喋るかっていうのもあるんですけど、はい、なんとなく今回のリスナーさんのことを考えると、まず、就職活動のところまで遡っちゃっていいですか？
はい。
私実は当時、就職する気なかったんですよ。
そうなんですか？
大学院に行こうと思ってて、というのは、勉強が好きだった。もっともっとその、研究というと変なんですけど、もっとなんかいろんなことを学びたいなっていう。
はい。
私の趣味が本質探求っていうか、物事の本質を突き詰めるのが好きなんで、本当本読んだり人の話聞いたりっていうのが大好きなんで、それをずっとやるんだったらもう大学教授が一番いいんだろうなって、当時の世界観というか、まあ大学生だったんでそういう視野しかなかったんですけど、素朴に思ってたんですね。ただまあ、私出身名古屋なんですけど、年末に、地元の名古屋帰ってですね、免許の更新があったんですよ。で、免許センター行ってですね、その近くのあんかけスパゲティ屋さんで親とご飯食べて、この話をしたんですよ。大学に行きたいって言ったら。そしたら、あんた何言っとんのみたいなこと言われてですね、就職しないんだったら学費は一切も出しませんみたいなこと言われて、
うん、
そうか、借金して大学に行くのかと思って、ちょっとそれはきついなと思って、しぶしぶ就職活動始めたっていうところだったんですよ。
そうだったんですね。
うん、で、最初はまあ全く泣いてもらえなかったんですけど、一応就職氷河期の一番最後なんですね。うん、私の翌年からだんだん売り手市場に変わってきたんですけど、まだ氷河期ギリギリで全然泣いてももらえなくて、 で、まあ、その時にあの自己分析をやりまくったんですね。
うん、
絶対内定っていう本が、もしかしたら聞いてる人の中でも読んだことある人いるかもしれないんだけど、その絶対内定っていう本でひたすら自己分析をする。
うん、
要は、親はどんな人でとか、はい、その生まれ育った土地はどうか、なんかひたすらそういうの何百枚も書くんですよ。で、それで、まあ、自己分析した結果、もう自分の核はこれだみたいなのを見出して、で、それをまあ、エントリーシートに落とし込んで、出した会社がトヨタだったんですよ。
はい。
で、まあ、なんかこう聞くとすごく、なんだろう、サクセスストーリーになっちゃうんだけど、まあ、それでトヨタから無事に内定もらえちゃって、
はい、
で、まあ、その時はめでたしめでたしで終わったんですね。うん、で、まあ、トヨタ入って、で、あまりにもその、いい会社に入ってしまったので、
はい、
その、全く、なんていうのかな、もうこれでいいやというか、トヨタの中で頑張ろうっていうことでもう何年も過ごしてたんですね。はい、ただ、転機がありまして、で、その転機は何かというと、2011年の 3.11 ですね。で、3.11 の時に、まあ、今これ収録してるの、東京の飯田橋っていうとこですけど、まあ、トヨタの東京本社も同じ飯田橋にあるんですね。で、結構古いビルだったもんですから、東京は結局あれ震度6弱ぐらいだったのかな、ちょっと詳しく覚えてないけど、まあ結構揺れたわけですよ。で、3回目ぐらいの余震の時に、もうこのビルは絶対崩れると思ったんですよ。
で、確信度合いが崩
れる。いやもう絶対無理だと思ったんです。
はい、
で、だから死ぬと思ったんですよ。で、人間死ぬと思うと、恐怖で手が震えるんですね。いやまあそんなの知ってるよってことかもしれないですけど、でも実際死の恐怖で手が震えたことがある人って意外と少ないんじゃないかと思うんですけど、まあ当時それを私は体験しちゃったわけです。でまあただそれは杞憂に終わってというか、まあ実際にはビルは崩れずに無事に生き残ったんですけど、で生き残った時にふと、あの時もし死んでたらなんか後悔あるかなと思ったんですよ。でその問いを立てた瞬間に答えがふっと出てきたんですね。どんな答えだったかっていうと、あ、独立してない。っていうのが出てきちゃったんですよ。
独立志向が前からあった。
前からあったんですよ。うん。だからその、結局大学院に行って大学教授になりたいっていうのも、なんでそう思ったかっていうと、こう、割と自由に好き勝手行きたいっていうのがすごく強かったんですね。で、なんでそんなそういうのが強いかっていうと、私の親が、いわゆるサラリーマンの、しかもそれも典型的な大企業のサラリーマンっていう感じで、もう完全に家庭より仕事みたいな、別に仲はいいんですけど、なんかそういう感じだったんですよ。だその会社に翻弄されて生きている姿を見て育ったので、これは嫌だなと、もっと自分の生きたいように生きたいなっていうのはずっと強烈に思ってたんですよね。で、当時の大学生目線で言うと、大学教授はまさにそういう生き方をしてるように見えたんですよ。今となっては、それは決してそうじゃない
っ
ていうのは、わかるんですけど、むしろ増減の塔の大学の方がめんどくさいんだろうなと思うんですけど、当時は知らなかったから、そういう願望を持ってて、で、ただ、トヨタに入った時点で、まあ一応、これ以上何を望むんだっていうぐらいいい会社に入ってしまったので、なんかその願望っていうのが、消えてた、なんかなくなったわけじゃないですけど、その
忘れてた
っていう感じだったんですね。でもその震災で死の恐怖に直面したところで出てきちゃったんですよ。でやっぱりその死ぬ時に後悔をしたくないので、でも独立しないでこのまま人生を成り行きで生きていくと死ぬ時後悔するんだなって分かっちゃったので、私この動画話してる時いつもあらかじめ後悔すると書いて予悔っていう言葉があって、その予悔っていうのを要はしてしまったんですよ、はい、じゃあもうこれ独立するしかないよねと思って、その後でも独立するまで2年かかってるんですけどね、
まあ、でもね、
散々葛藤して、で葛藤した挙句にいきなり独立したんじゃなくて一回転職してるんですよ。
そうでしたね、
グロービスっていうビジネススクールに一回転職をして、はい、でグロービスで先生やってれば、まあかなりその、なんていうのかな、独立してる個人事業主に近いような形の雇用形態も選べたんで、はい、まあそんな風にこれからシフトしていくのかなみたいに思ってたんですけど、
ちょっと大学教授に近い感じでした、
うん、そうそう、はい、ただなんかいざそのグロービスの授業出てみたらですね、はい、あ、これグロービスが悪いんじゃなくてグロービス素晴らしい授業やってるんですけど、ただ自分がやりたいちょっとコンテンツではないなというのが早々に分かってしまって、はい、まあじゃあもう自分でやってみるかということで独立したと。これが、その2012年の9月ですね、はい。ちょうど30歳になる年だったんですけど、そこで独立をしました。というとこでいいかも。とりあえず。独立するまでの
経緯。まで、OK、ありがとうございます。はい、まあでも本当に、なんていうか、 まあ、多くの人が過去にはこう思ってたけれども、まあ、実際会社って忙しいじゃないですか、
はい、
入ったら、はい、まあ、何にもできないわけで新入社員になってでも仕事を覚えるで精一杯って言われたら入って言ってもうそういうね会社の企業文化みたいなのもありますし、まあ、それもついていくの精一杯みたいな中でなかなかずっといや自分はこうやって思ってたしみたいなって持ち続ける人の方が少ないと思うので、うん、まあ、それは本当にこれ聞かれてる方もね、あ、さあ新入社員の頃そうだったなって方多いんじゃないかと思うんですよね、うん、ただやっぱりあと震災をきっかけにとか大きなそういう伝染地のようなことに遭われて人生を変えた方というのも結構いらっしゃるんですけど、うん、でも実際変えてない人とかもいっぱいいて変えてない人の方が実は多いと思うんですけど、うん、まあ、そこがやっぱり一つそういう時にちゃんと向き合ったっていうのが一つ大きなこの変化のね舵を切ったところだったのかなって聞いてて思いました。
これちょっと一個補足していいですか、はいはい、なんでしょうね、こう、まあ、私今その 3.11 をきっかけにって言い方をしたんですけど、うん、なんでしょうね、こう自分の周りの人たちを見ていると、まあ、東京で言ってみれば被災したという形になるんですが、実際は東北でもっと過酷な形で被災をしている人がたくさんいるので、ともするとその東京でその被災したみたいな捉え方自体をなんかねこうしちゃいけないみたいな、要はもう当事者じゃ、自分たちは当事者じゃないからもう普段通りに生活をして東北の人たちをサポートする役割をすべきなんだみたいに、なんていうのかな、その 3.11 をすごく小さく捉える、あるいはその問題視しないで、まあ、そんなこともあったよねぐらいで済ませちゃってる人がすごく多いんだと感じてるんですね。でも実際は東京でも十分揺れましたし、それぞれにやっぱりいろんな小さな物語といいますか、まあ、恐怖を感じた人もいると思いますし、いろんなやっぱり強烈な体験っていうのを誰しもがしてると思うんですね。で、ちょっとなんか心配なのは、せっかくというかそういう体験をしたのに、それに蓋をしたり、見向きをしないで、なんか普段通りの延長線上で歩んでいこうってことに、過剰にエネルギー使っちゃってた人が、どうもね、当時多かった気がするんですよ。なので、もうだいぶ年数経ってますけど、なんかね、改めてね、時自分はどんなことを感じたのか、うん、なんかね、そこを蓋しないでちゃんと向き合うっていうのはね、やっぱり、やった方がいいんじゃないかなと思いますよね。うん、
まあ、その時になんか自分は本当まあ、向き合ってるじゃないですか、うん、その時点で、うん、なんか私そこになんかこう一枚の原点をすごい感じるんですけど、うんうんうん、まあ、それでもその会社員時代はそういうことってしてたんですか、その会社員時代には別にその 3.11 になるまではちょっとこのまま行くのちょっと違うかなって思ったことはなかったか。
なんでしょうね、独立したいかしたくないかで言うと、トヨタにいた時にはもう独立したいとはあんまり思ってなかったです、うん、トヨタの中でどれだけ自由に歩めるかみたいな、その自由に行きたいっていうのももちろんずっとあったんですけど、あくまでもそのトヨタっていう器の中で、あの会社のルールの中でどれだけ自由にやれるかなみたいな風に、もう思考回路がそういうフレームに変わっちゃってたんで、全然その独立して何かやりたいっていうのは、表面的にはなかった。ただ表面的になかったという言い方をしたのは、一方で、もう入社以来ビジネス書を読みまくっていたんですよね。で、いろんな著者のセミナーとか講演会とか、参加したり教材買って勉強したりして、でもそれって別にトヨタでの仕事のためにやってたかっていうよりは、もちろん楽しいからやってたっていうのもあるんですけど、その楽しいっていう言葉のじゃあ背景に何があるかというと、やっぱりいつかは自分もこんな生き方をしたい、要はその講師の人たち、著者の人たちの生き方を自分もしたいっていう憧れみたいなのがあったからこそ多分やってたと思うんですよね。でたまたまこの飯田橋にはフォレスト出版社さんもあってですね、
はい、
まあ私が社会人になった2005年の頃っていうのはフォレスト出版さんがもう破竹の勢いでですね、神田正則さんとかですね、石井博之さんとか友道博さんとかいろんな人を出して、もうその教材やらセミナーやらもうそこら中でやってたんですよね。もうそれにひたすら乗っかって学んでたんで、 なんかこうサラリーマンでこの中でって表面的には言ってるんだけど、うん、なんかそれどっちかというと抑えつけてるというか、うんうん、なんかこう現状を維持するために言ってるところがあって、本音はやっぱり当時から、うん、なんかいつか独立して好き勝手やりたいならっていうのは、うん、あったんだと思います。
そうじゃないといかないですからね、
う
ん、
そうです
ね、とかね、
すっごいお金使ってましたからね、
うん、じゃあまあ、自分の自覚はなかったものの、うん、確実にそういう知識とかは貯めてはいくところに、うん、典型の、
そうです、
自信があって、
そんな感じですね。
そこでまあちゃんと向き合ったわけですね、
はい、
で向き合ったらやっぱり独立してないっていうことは結構後悔するだろうという、うん、予感っていうのを感じられて、うん、まあ独立されるわけですけど、まあ独立じゃないです。まず転職なんですよね。そこはまずは転職みたいな。
要はですね、どういう、なんかちょっとあんまり心理学の話とかするとややこしくなっちゃうかな。フロイトって人が、
はい、
人間の自我には3つあると。自我っていうかね、人間の心には3つあるって言い方をしてまして、はい、いわゆるその自我っていうのと、その S っていうのはもうなんか好き勝手やりたいっていうやつですね、うん、そういう S っていうのと、あと超自我っていう、はい、こうあるべしこうあるべきっていうその規範みたいな、はい、でこのそのなんだろうな、こうあるべきっていうのとこうしたいっていう、うん、まあだからマストとウォントって言った方がわかりやすいかな、うん、その間にあるのがその自分の自我っていう、はい、まあそういうちょっと心理学の考え方があって、でそのなんで転職したかっていうと、結局その本音は独立したいな、うん、独立したいなんだけど、やっぱりそこに行けなかったんですよね。もうそのトヨタでサラリーマンもやってましたから、なんかもう社会的規範にのっとることがもう染み付いちゃってるので、そのこう狭間の中でギリギリ自分なりに模索した結論が転職
だった
っていう、そういう感じです。
はい。でもすごくよくわかります。やっぱり人間ってそこのいる場所のね、常識というか、そこにどんどん感化されていっちゃうので、まあ、いきなりは難しい。
もうね、とても言える雰囲気じゃなかったですね。
でも、やっぱり一歩踏み出していくことで、まあ、次につながったりっていうのは、ね、
そうです、ね、
まさにそういう感じの転職だったのかなとは思いますけど、で、その転職されて、やっぱりここでやることはちょっとあまり自分が興味がないというか、うん、そういう方だった時に、じゃあいよいよやっぱり転職だということでされたわけなんですが、はい、まあその転職して結構スムーズに行かれたんですか？
あ、独立してね。
あ、独立して、うんうん、はい。
独立してスムーズに行ったかというと、全く行ってなくてですね、特に最初の半年、それこそ、最初に赤江さんにお会いした頃っていうのはもう全く稼げてない状態で、ひたすら貯金を切り崩して、うん、やってたっていう、そんな状態でしたよね。
うん、その時は、誰しもね、どんどん貯金を目減りしていくわ、なんかこう、仕事の目では立たないわってなると、はいはい、まあ、不安要素っていうのはどんどん拡大していくわけですけど、はい、まあ、その時はどんな風にそこら辺は乗り越えていらっしゃるんですか？
これはですね、どう喋ろうか。結構大事な話するんですけど、はい、だから結構大事な話なんですけど、はい、さっきの文脈なので、
はい、
私が独立したモチベーションっていうのは、はい、もう一言で言うと、自分の生きたいように生きたいなんです、
はい。
自分の生きたいように生きたい、好きなことをやりたいっていうのが根本的なモチベーションで独立をしてるんですね。
はい、
で、いざ独立して、じゃあもう自分のやりたいようにやるぞって言って、やってみるんですけど、セミナー開催しても誰も来ないし、ブログ書いても。
私セミナーに行ったら一人でしたよね。
そうです、そうです。そうそうそう、ま。すっごい珍しくそうやって来てくれる人もいるんですけど、本当にこれは珍しいパターンで。
そう、あの時思いました。私がこれ何かで来なかったら、うん、これゼロだったのかって。
いや、だからゼロだった時何回もありましたよ。だから、エアーセミナーって言って、一人でリハーサルって言って。
あ、ちゃんとやって
。まあ、やってましたけど、でも3回ぐらいはやっぱ心が折れるんで、っていう感じだったんですよね。で、じゃあその、どうして来ないんだろうって。要はこうすれば人来ますよっていうのはもう勉強してるから知ってるわけですよ。で、毎日コツコツブログ書いてメルマガ書いてとか、そういうなんかセオリーとか定石も分かってて、ちゃんと実践もしてるわけですよ。なのに来ないんで。
もっと心が折れます。
うん。で、なんでだろうって思うと、やっぱりこういうのってもう、なんだろう、そういう表面的なスキルレベルでやっててもうまくいかない時っていうのはやっぱりマインド、心のあり方とかってそっちの方になっちゃうんですよね。で、 この心の在り方に問題があったんですよ。でも問題があったというのはどんな問題があったかっていうと、ついさっき言ったその自分のやりたいようにやるとか、生きたいように生きるっていうのがこれがダメだったんですよ。
うん、
どういうことかっていうと、これもう全、特に独立してる人はもう耳かっぽじって聞いてほしいんですけど、売り上げって誰がもたらしてくれますかって言った時に、自分で売り上げは立てられないんですよね。
うん、
売り上げをもたらしてくれるのはお客様なんですよ。ですから、お客様が喜ぶこと、お客様の役に立つということをしないと、うん、事業っていうのは回っていかないんですよね、
はい。
うん。で、そんなの当たり前なんですよ。聞けば当たり前なんですけど、でも、自分のやりたいようにやるとか、生きたいように生きるっていうのが強すぎると、この、なんか、お客様の役に立たないと売り上げが立たないっていう、この視点がね、抜け落ちちゃうんですよ。
はい。
だから、その、自分のやりたいことをやってこないんだったらしょうがないとか、うん、なんかね、そういう思考回路に なっちゃうし、実際になってたんですよ。だから、なんかその、単純に、例えば私、当初は元トヨタって全く言ってなかったんですね。それはなんか、独立したのになんかトヨタのすねかじって、なんかこうやるのすごい嫌だったんですよ。で、嫌だったんで一切言ってなかったんですね。でも、冷静に考えればわかるんですけど、どこの誰かもよくわからない人間が、ただブログとメルマガ書いてるのだけ見てね。で、それでじゃあ、セミナー申し込みますかって言ったら、やっぱり、誰だこいつはってなるじゃないですか。全然その、信用も何もないわけですよ。だから、申し込まないんですよね。だから、やっぱり、元トヨタでって、そこで学んだ一枚にまとめる技術を独自にビジネススキル化しましたみたいなことを言うと初めて、お客様も、じゃあちょっと、受けてみようかなって、興味も示してくれるし、安心もしてくれるから申し込みのハードルを超えてくれるわけですよね。これ一個取っても、なんか自分のやりたいようにとか、自分が合う合わないとかじゃないんですよ。あくまでもそのお客様がどう感じて、どう、こういうふうに言えばどう行動してくれるか、その結果どう役に立てるかっていうことをもう徹底的に考え抜くと、その自分がやりたいかとか、どうしたいかは後回しなんですよ。
それどれぐらいの期間で気づいたんですか？
独立した年の年末です。だから2012年の
結構早い
です。年末に9月に独立して12月のところで一応気づいたんですよ。気づいたんですけど、気づいてその実際の行動が伴い出したのはそこから半年ぐらいかかってます。
でも早いですよね。
うん、
あのすごい、なんか今おっしゃったことはすごいよくわかります。なんかもう気持ちとしても、まあ私、すぐるくんにそれすごい何度も言われてたんですけど、
ね、
なかなか私はもっと何年もかかって脱却できなかったところですけど、やっぱり昔ね、お世話になったところの話、まあ自分にとっては過去だったので、で、独立もしているのに、うん、そこの名前を出すのはちょっとみたいなのって、
なんか、
そういう気持ちは。
感謝もしてるし、お世話にもなってるという気持ちがあるからこそなんだけど、なんか、いや、あるんだったらもっと全面的に名前出してね、恩返ししたらいいじゃんっていう捉え方をすればいいだけなのに、いや、だからもうこっから先はもう自分の足で一人でやっていきますって、
すごいわかります。
なんかそういう風になっちゃうんですよ。
特にね、目的が自分の自由に行きたいっていうのが目的だったからね、
う
ん、
そうです。
そこ外しちゃうとどうなのみたいなとこもあったかもしれないですね。
はい、
で、それで半年ぐらいかけて、じゃあ変化をされて、
まあ、要はその、こういうマインドに気がついて、ちょっとずつ行動が伴ってきだすわけですよ。なんかブログも独りよがりだったものから、その、本当にわずかながらいた読者の方とか、いただいたブログのコメントなんかを見て、あ、こういうことに悩んでるんだ、じゃあこれで解決できますよっていうようなブログを書いていったり、っていうことをやってる中で、少しずつこう、セミナーに来てくれる人が増えてきて、で、まあ、ただ増えてくるだけじゃなくて、その、なんて言ったらいいかな、いい人っていうか、なんかその、来てくれた人が、あ、この手法いいね、このスキルいいねって言って、他の人に紹介してくれたりとか、まあ、私の場合はそれで、ある、法人向けのセミナーをやっている会社に、私を紹介してくれて、で、そこで法人向けセミナーっていうのをやらせてもらえるようになって、で、そこから企業研修の仕事がコツコツ入り出してて、まあ、そんな形でちょっとずつこう、変わっていったっていう。
きっかけは、まあ、トヨタのっていうのを出したことで、うん、信頼というかね、ちょっと聞いてみようかなってなって、 で中身はね、先ほども最初に冒頭にお伝えした通りものすごいいいんですよ中身。で当時私なんか2013年
ぐらいだと思うんですね。
その当時ってなんか個別にされて、
個別コンサルやってましたね。
思うんですね。はい、で、まあ、今ね、聞かれ、本を知ってから、まあ、浅田さんとすぐるさんのことを知って、今行かれてる方は、そんな贅沢なのがあったのって思うと思うんですけど、はい、まあ、ありまして、で、なんだろうな、本当に個人個人に対して、そのペースに合わせてやってくださってる感じだったんですよ。それだけでも誠実な感じだったんですけど、ちょっとね、ある事件が、私は、ある事件のきっかけに。
その話をするんですね。はい、どうぞどうぞ。
私は浅田さん、すぐるくんって、もうすごい、はい、より信頼度が増したってのがあるんですけど、はいはい、まあ、当時受けさせてもらってて、で、ある時、ちょっとお忘れに、その約束を忘れていた時
が、私が個別面談をすっぽかして、はい、家で寝てたんですね。
で、しかも私も自分がちょっと遅れがちなところがあるので、多分来られた時にもっと早く連絡すればよかったなって私も反省したんだけど、多分私30分くらい待ってから連絡をしたんですよ、うん。それで、はい、で、まあ、電話をしたら、あーって明らかに今お目覚めになりましたねっていう声だったんですけど、まあすぐ行きますって言って来てくださって、まあ多分そこから30分以内に来られてるんですけど、はいはい、で、来られた瞬間に、開口一番もう本当に、もう申し訳ありませんでしたって言って、もう90度のお辞儀をされたんです。今でももうちょっと目に焼き付いてるんですけど、で、私結構ですね、まあ、会社でもいろんなことをしていて、まあ、自分が謝ったこととか、あとは途中いた総合商社のトレーニングチームとかは、新入社員研修で一番最初に教えるのが謝り方です。
そうなん
です。まあこれもですね、何を最初に教えるかって本当会社によって違うなって思うんですけど、もう結構ね、ああ、これ謝り方から教えるんだ、さすが商社って思ったんですけど、まあ、そういう時に、やっぱ30度、45度、90度っていうお辞儀の仕方っていうか、いうのもお伝えしてるんですけど、はい、で、まあ自分としては、実は90度も謝ったことあります。
はい。
まあ、客室乗務員とかしてる頃とかに謝ったりとかしてましたけど、私人から90度のお辞儀で謝られたことなかったんですよ。うん、
はい、
で、うわ、90度の謝罪って初めて受けたっていうのと、はい、あと多くの人は、もちろん申し訳ありませんでしたって言うけども、その前に、いや、寝坊してしまってとかいうのが、まあ、ワンフレーズでも入ることがほとんどなんですけど、はい、一切なかったんですよ、うん、もう本当に、しかも人がいましたよね、普通のショッピングモールみたいなところでしたから、モール内ですから、はい、他に人がいる中でも来るなり、もう90度のお辞儀で、はい、申し訳ありませんでしたって大きな声でおっしゃられた姿を見て、まあもともと私、その自分もさっき言ったように遅れがちだったりとかするから、うん、ああ、なんか今までの自分のね、なんか、こう人様に迷惑をかけたのが、これで、今来てるんだなと思って、はい、まあ、むしろなんかこれでなんか全部チャラにしてくれるんだったらありがたいぐらいに思ってたから、はい、そんなに怒り心頭とかじゃ全然なかったけれども、その姿を見て、もともとそれまでも誠実な人だなって思ってたんですけど、より信頼度が増しまして、私としても雨降って地固まるってこういうことを言うんだなっていうのを体験させてもらったっていうすごい記憶があるんですよ、うん。で、まあ、さっきね、ちょっとこのことを、こういうこと言っていいですか？私にとっては印象一番深いんですけどって言ったら、あ、全然いいですよって言ってくださって、まあ、もちろんですね、他の方の時は一切なく、あの時一回きりだったということなんですが。
本当にこれは一回きりです。
はい。で、まあ、でも私だから、もともとね、最初にお会いした時の中身がすごいって思ったっていうこともあったし、私が、まあ、人材育成とか10年とか、まあ、もっと言うと、もっと長くもね、会社員20年やってる中で、これは絶対会社員の役に立つなって思った内容が揃ってて、しかもこの誠実さ、信頼がおける人格って思った時に、なんかそれが私の中に残ってたから、後々ね、もうちょっとその後、それから2年ぐらい後なんですけど、本が売れて、爆発的に、有名になられた時に、まあ、私としては全く驚かなかったけど、まあ、そうだよねっていう感じだったんですよね、うん。 なんかそういう、いつもなんか大事にされてること
とかあった？まあそうですね、だから、そのエピソードを本当に今3、4年ぶりぐらいに思い出したんですけど
忘れてた。
ただ当時、はい、じゃあ自分がどうしてそういう謝罪の仕方ができたのかってことを考えると、うん、やっぱりさっきの話に戻るんですけど、自分のことは二の次なんですよ、うん、その自分がそのショッピングモールのお客さんたちから周りからどう見られてるかとか、ま、もう本当に 1% もなくて、とにかく自分がやってしまったミスに対してまずはお詫びをしなきゃいけない。なんでかっていうと、それはお客様ファーストっていうね、最初にそこをやっぱ大切にするところからしか仕事って始まっていかないんだっていうのが、もう貯金がね減ってるからもう身に染みてるから、はいはいはい、まあでも自然とそういう立ち振る舞いがだからできるようになってたんでしょうね、だと思う。
一人一人に対してそうやって接せられてたのが、まあ、積み重なってね、まあ、今に至ってるんだと思うんですけど、うん、で、もともとそのもっと自由に生きたいって思ってて、はい、今はそれを実現してる。
あ、もう、はい、実現してますね。
うん。うん、素晴らしいですね。
だ、実現はしてるんですけど、うん、なんでしょうね、一方で、まあ、この本が出る前後で、まあ、結婚をして、で、おととしかは子供も生まれていてっていうふうに、まあ、要は今は一人ではなくて、うん、家族の一員として生きているという感じなので、なんかこういう立場になってみると、その独立するモチベーションにまでなった、その自由に好き勝手生きたいなんですけど、うん、まあ、今の視点から見てみると、なんかその自由に生きられる面白さよりは、このいろんな、なんていうのかな、制約というか、その、いろいろこういろんな、ね、そこそ子供がいたら、なかなか自由にならないこともいっぱいあるんですけど、そういう中でどれだけ楽しんでいくかって、なんかこっちの方がむしろ人生の醍醐味かなと。なんかむしろその一人で好き勝手っていうのはものすごいその、人生のある一場面とか一時期はそういうことがあってもいいとは思うんですけど、やっぱ人は人と関わって、つながって、生きていくのが自然なのかなと自分では思ったりはするので、はい、なんかだから、なんていうのかな、今、6年前の独立するエネルギーが自分にあるかっていうと、ないんですよ。
はい、
だから、ね、なんかこう、今聞いてる方の中でもうご結婚されててね、お子さんがいてっていう方もいると思うんですけど、うん、その境遇で独立までに至れるエネルギーっていうか、その決断と行動しきれるとこまでいけるかっていうと、いや、ちょっとどうなんだろうなっていうのは、うん、なんかこういう立場になってみるとすごく感じますよね。
なんかすごく私が話伺ってて思うのは、うん、やっぱりその時々に、生じた、なんていうか、感情っていうんですかね、うんうん。あれ、なんかちょっと、このままだと後悔するかもって、よく言ったこととか、そういうなんか一個一個にちゃんと向き合って、そのタイミングで動いてるっていうことが、なんか扉をどんどん開いてきているのかなっていうふうにすごい感じてて、うん、まあ、開いて、その時はこう思って、開いてここに行ってみました。まあ、最初は転職だったわけだけども、たら、あ、やっぱりちょっと違うってなって、で、やっぱり独立って、で、自由になりたいってやったんだけど、でもその自分が好き勝手にやっていけば、その独立が成り立たないっていうことで、今度またお客様ファーストっていう風になってきて、まあその中でね、素晴らしい、奥様との出会いがあって、まあご結婚されてお子さんが生まれてくると、まあもともとね、お一人が好きっていうことだったんだけども、その時間がなくなっても、その中でいろんなことをする方が、まあ、より人生が充実してるんじゃないかとか、うん、豊かじゃないかっていうことで、まあ、本当に自然にっていうんですかね、
うん、
まあ、こんな言い方するとちょっと偉そうですけど、なんか人間として成長されてるというか、
うん、なんか
すごく
きっと、ね、
ビジネスも展開していくのだけではなくて、その人としてのなんか人生の豊かさっていうのを、うん、広げてらっしゃるのかなって感じるんですよね。なんかまあでも結婚されててもずっとそういう思い抱えてたら、もしかしたらそれマグマのように今溜まってるかもしれないので、
あ、もうそれは間違いなく溜まってる
でしょうね。エネルギーがあるっていう可能性もありますから、 なんか大事なのはその時にそれを抑えずにちゃんとその時に思ったことをやるってことなのかなって。
そうですね、うん、だから一番最初に今日喋ったあの自己分析、うん、周りもその一枚のこうワークシートに、はい、あなたは子供時代、どんな人間関係を築いてきましたかとかって言って、その書く枠があってそこにひたすら書いていくんですね、はい、でこれが実は私の今教えてる紙一枚にまとめる技術の結構原点で、うん、要は紙に書き出すと客観視ができるんですね、うん、自分のことをね。でその客観視を紙書いて積み重ねていくことによってだんだんそのなんていうのかな、思い込みとか、うん、偏見とか取れてきて、できるだけそのニュートラルな立場から今自分には何が起きていて、でそこからどう、成り行きだといくのかと、でそれでいいのかと、どうしたいのかみたいなことが分かってくるようなんですよね。でそれをまあその就活の時に一回体験して、でかつその入ったトヨタっていう会社が何でも仕事の資料を紙一枚にまとめてコミュニケーションするっていう文化をまた持ってたんで、だからもう本当にだから、別にトヨタの人はみんな一枚にまとめて仕事してるんだけど、私の場合、その、就活の時点でそういう原体験があるから、余計この紙一枚に対して、すごく価値を見出しちゃったし、すごい自分でも独自に研究をしちゃったんですよね。で、結局独立した後も、まあ、一番自分がその価値を感じて、時間やエネルギーを注いでたものだったんで、じゃあもうこれを教えるっていうことでやるかっていうふうに、まあ、全部つながっていったんですよね。
うん、なんかその研究の仕方がもう半端ないというか徹底的にやられる方だし、そういう意味ではまあ研究者になろうかなって思ったっていうのも、
どう
ですか、まあ、ある意味もうなってんじゃないのっていう私も
思える。一人が好きなので、はい、結局だから、はい、本質探求したいだけなんで、
そうですよね、
子供と遊んでとなかなかできないっていう、はい、そういうとこだけなんですよね。
一枚に関しては完全に一枚の教授っているのかわかんないけど、まあ、そういう感じだ、うん、ないかなってすごい思うんですよね、うん、やっぱりそうやって書き出すことっていうことがもう一番やっぱりなんていうか自分の思考整理もそうだけど、そこから行動につなげるためにも大事ってことを、まあ、ご自分でも体感されて、うん、その信念のもとにそれを教えていらっしゃるので、まあ、おそらくそれをやりましょうっていうのが一番のメッセージなのかなとは思うけども、
そうですね、う
ん、まあ、改めて今ですね、キャリアと人生悩んでる人も聞かれてる方が多いと思うので、その方々にメッセージをお伝えいただけたらなと思うんですが、じゃあまずまだ会社員で、
はい、
ちょっとやっぱりこのままはちょっと違うなと、まあ、企業も含めてちょっとキャリア変えていきたいっていう方に何かお伝えするとしたら、
そうですね。なんでしょうね。なんだろうな。今ちょっと私、働き方改革についていろいろ研究してて、
はい、
てか去年からやってるんですけど、はい、だいぶ自分の中で煮詰まったというかまとまってきたものがあるんですけど、うん、一個間違いないのは、どうも日本という国は、副業解禁は本気でやるみたいなんですよね。
うんうん、
だから、今はまだ副業、実際禁止になってる会社にお勤めの方が多いとは思うんですけど、おそらく2、3年後にはほとんど解禁になってると思います。
ね、
いろいろ調べてるともう本気でやるみたいなので、
はい、切ってますから。
だから、昔以上に、てか、私が独立した頃に比べれば、その普段の仕事じゃない仕事をやるっていうことに対する、その先入観みたいな、ハードルの高さみたいなのはもうすごい下がってくると思います。で、言い方を変えると、もう、国のレベル、価値観のレベルで、もう、今の会社の延長線上で、その自分の人生を歩んでいくっていうのが、当たり前ではもうなくなってくる。
ごく少数でしょうね、それだけ。
多分、あっという間に逆転すると思います。むしろいろんなキャリアの積み方をしていくのが、自然普通ってなっていくというのがもう、おそらくこれはもう決定事項だと思った方がいいですと。なので、まず、なんだろうな、今の仕事以外のことをやるってことについては、本当にさっさとやった方がいいです。
うん、
今ならまだ、先行者利益っていうのは急にビジネスライクの言い方しちゃいますけど、なんていうのかな、その他大勢からは抜け出す形で、やれるんですけど、これ、ね、みんなやり出してからやるとね、なんか途端に価値がなくなるっていうか、 ライバルもいっぱいいるので、それこそお客様を獲得するっていう時に、すごく苦労することになると思うんですよ。だからもう本当にやるんだったら、もうこの音声聞いた今すぐやるぐらいの、心づもりでいた方がいいです。で、変に就業規則がとかそういうところで引っかかってるんだとしたら、もうそんな時代はあっという間に終わるので、絵空事でもなくて本当に終わるので、もうさっさと、なんかちょっとでもアイデアとしてあるものを持ってるんであれば、
かっこいいですね。
もうさっさとやった方が本当にいいと思います。
はい。はい。はい、じゃあすでにですね、実は起業して、はい、一応お金は回ってるんだけども、はい、でもなんかやっぱりこれをずっとやるのも違うなって思ってる人って結構いらっしゃるんですけども、はいはい、うんうん、そういう方に何かお伝えしたいメッセージがあるとしたら、
これは結構根が深い問題で、私の周りにもいるんですよね。独立をしてやってるんだけど、点々点みたいな。要はなんでしょうね。独立当初はやっぱり独立してやりたいみたいなところでやられたんだと思うんですけど、本当にその独立したかったのかっていう、そのレベルからちょっと悩ましいみたいに、本音のところでは思ってる。でももう、舵切っちゃったしみたいな感じの人って、割といるんですよね、今。
なんかこう、独立した頃って、まずはね、稼げるようになってみたいな、必死なわけだけど、はいはい、それが回ってきた時に、あ、なんかこういうことだったっけ、私が望んだのみたいな感じになってる人って、結構いらっしゃるのかなとは感じますけど、
ね。まあ、そういう方に、どのレベルで喋るかっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっと私が最近、本当に、日々受講者の方とお会いしてても一番強く感じていることをちょっときつめなんですけど言ってしまうと、私自身も含めてなんですけど、人間はみんな何かから逃げてるんですね。絶えず逃避をしているんです。なんか自分の意思で選択してると思っても、実はそれは何かから逃げているっていうことなんですね。なんかちょっと話が難しくなりそうなんで、
まあでも選択って言えばね、まあ選択なんですけど、まあこれを取らないっていうのもね、何もしないっていうのも選択だから、
なんかね、ちょうどね、昨日見てた仮面ライダーでそれやってたんですけど、仮面ライダーがですね、はい、今、一番最強の変身をする回だったんですけど、最初変身できなかったんですよ。で、なんで変身できなかったかっていうと、主人公が、今回の仮面ライダーのテーマって、科学なんですね、サイエンスなんですよ。サイエンスは信用に足るかみたいなテーマなんですよ。
難しいテーマ
なんですね。で、その主人公は科学というものをもう絶対信奉してる人間だったんですけど、変身できないんですね。なんで変身できないかっていうと、その科学を信奉することによってあることから逃げてたんです。何から逃げてたかっていうと、人を信頼することから逃げてたんですよ。人は信頼できないから科学だったら信じられるっていうロジックで科学を信奉してたんですけど、でも人を信じることの大切さみたいなのに気づいたら、その最強のフォームに変身できたっていう、そういう話だったんです。
すごい深い話なんですね、仮面ライダー。
そうなんです。だから本当に昨日のね、やつは良かったんですけど、でもこれが我々のその選択とか決断とかに起きてて、要は独立した人をして頑張ってる人いっぱいいるんですけど、その独立をするという選択をして一体何から逃げたんですかっていうことを、ちょっとこれきつい問いなんですけど、でもこれと向き合うと、まあ出てくるんですよ。で、向き合うって言った時には悶々と向き合うと辛いんで、もう私が推奨してるのは紙一枚書いて向き合ってくださいなんですけど、そうでも分かるんですよ、自分が何から逃げてるかが。で、逃げてることが自覚できさえすれば、別にそこからまた逃げてもいいと思います。
はい。
もちろん向き合うこともいいと思います。ただ、
選択です
ね、自分
をして。
そう、自覚をして能動的に逃げるなら逃げる。向き合うなら向き合うっていう風にすると、これ不思議と、なんていうのかな、この人生の充実感というか、
はい、
ストレスみたいなのはもうなくなるんですよ。はい、だからこれ、分からずになんとなく逃げてるとか、薄々気づいてるんだけど蓋してるみたいなやり方をしてると、これがどんどんですね、膨らんできてですね、本当に心身をこう痛めるような形でお知らせが来ちゃったりするんですよ。
葛藤してると病気になりますからね。
なので、その何から逃避しちゃってるのかっていうのをですね、ぜひ向き合っていただく
と。駆け出してみると。はい
で向き合い方については私の本に書いてあるんですので、はい、ぜひ読んでいただくといいかなと思います、はい、
ありがとうございます。やっぱり主体的にそれを選択してやってるっていう状態を作るのが大事なのかなとは思いますよね、はい、やっぱり得ててね思うんですけど、会社員であろうと病院であろうとやっぱ被害者意識がある人はなかなかこううまくいかないんですけど、病気によっては本当に亡くなってしまったりするので、ね、やっぱりいやもうしょうがないからこれになっちゃってるとかじゃなくて、まあ、自分としてはこういう例で選択したんだと、結果は予測と違ったかもしれないけど選択しましたと、じゃあ次もどうするんですかっていうのも、まあ、自分で決めていくっていう、まあ、舵を切るっていうことが大事っていうことですね。はい。なんかたくさんお話伺ってて、第3回目にしてですね、これまでにないぐらいの、時間になってきました。
あ、そうですか。
はい。本当にたくさんお話伺わせていただいてありがとうございます。で、多分ね、もっとね、伝えてくださることいっぱいあるんですけど、ちょっと時間の関係で今日はここまでのインタビューさせていただきますが、
はい。
一番ですね、やっぱりおすすめなのはやっぱ書き出すことということで、その1枚ワークシートというのがあってですね、その書き方の動画の講座がメルマガの読者でないと。
あ、そうですね。メールマガジンのご登録をいただいた方に全員プレゼントで渡してるので、
はい、
まあもうそれを見てる前提でもメルマガを私が毎号書いてるんで、うん、まあそれで無料で配ってるのがあるので、
はい、ぜひですね、今日聞かれて、ちょっとそれ書き出してみようかなって思った方は、浅野すぐるさんのメルマガですね、こちら、配信するところに書いておきますので、
そうです。
はい。はい、メルマガに登録してそのプレゼントをゲットして、自分のご自身のですね、まあ、現状整理に使ってもいいし、まあ、ひいては、まあ、ご自身の望む人生への変革に使っていただければと思います。はい、今日はですね、1枚ワークス株式会社代表取締役の浅田すぐるさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。浅田すぐるさん、たくさんの貴重なお話をしてくださって本当にありがたかったですね。で、彼はですね、久しぶりにゆっくりお話しさせていただいたんですけども、まあ、今やねとても有名な方でいらっしゃいますが、出会った頃はまだ無名だったんですね。で、その無名だった頃のすぐるくんと全く変わらない態度で今日もずっと本当に変わることなく接してくださっていて、そんなところにも彼の人柄というのを改めて感じさせていただきました。浅田すぐるさんが代表取締役をされている一枚ワークス株式会社さんの理念というのがありまして、こちらがですね、一枚で自力と自信輝かすというものなんですね。で、インタビューを聞かれていて感じられた方も多くいらっしゃったのではと思うんですが、誰よりもですね、浅田すぐるさん自身がこの1枚に書き落とすっていうことの効果をですね、すごく感じていらっしゃいますし、まあ、それを活用することでこれまでの人生を切り開いてこられています。で、そのすぐるさんがこの1枚っていうものを活用することで多くの人にですね、より幸せな、まあ、自信を持ってより幸せな人生を切り開いていってほしいという彼のですね、まあ、願いが込められた理念だなというふうに感じています。インタビューの最後にもおっしゃってましたけれども、メルマガに登録されるとプレゼントももらえるようですので、まだ1枚っていうこのやり方やったことなかったなっていう方は、この機会にぜひ登録されてみてはいかがでしょうか。一回ちょっと貸したことあるけどまたやってみようかなって思われた方も、すぐるさんはウェルカムしてくださると思いますので、ぜひこの機会に活用されてみてはいかがかなと思っています。今日はですね、通常の倍ぐらいの時間かかっているんですけど、本当に最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。